23、30年度一般会計、補正予算9840万円を可決。23-1、大阪北部地震で被災した建物の修繕やブロック塀の撤去に対する補助金など。議会は7月18日の本会議で、平成30年度一般会計補正予算第3号を原案の通り満場一致で可決しました。この補正予算は歳入・歳出予算をそれぞれ9840万円増額し、補正後の総額を1395億6218万円とするものです。歳入の主な補正内容は、社会福祉施設等災害復旧費補助金、国庫負担分3077万円、災害救助法に基づく災害救助費負担金、仮設住宅費負担金5383万円の増額です。歳出の主な補正内容は、一般職員の人件費1億2060万円、家屋被害調査委託料、用語の解説1、危険ブロック塀等対策補助金、仮設住宅補助金等の災害対応経費7999万円、市民会館外交修繕料、社会福祉施設等災害復旧費補助金、用語の解説2、被災建物修繕補助金等の災害復旧経費1億5462万円の増額、予備費2億5940万円の減額です。なお、1万円未満、死者誤入。用語の解説。1、危険ブロック塀等対策補助金。ブロック塀、道路等に面し、高さ60センチメートルを超えるもの等の除去や、除去後における軽量フェンス等、生垣の新設を対象とした補助金のこと。用語の解説2、被災建物修繕補助金。大阪北部地震で損壊した市内の建物の修繕、税込み30万円以上を対象とした補助金のこと。いずれも本市独自の制度で、7月23日からは、両補助金の交付申請の受付などを担当する臨時組織、大阪北部地震被災者支援対策室が設置されている。23-4参照。23-2本会議での質問と答弁。ブロック塀の除去補助、公園に面しても対象に。質問、危険ブロック塀等対策補助金については、倒壊による被害防止の観点から、道路以外にも公園や緑地をはじめ、不特定多数が利用する場所に面したブロック塀も補助対象とすべきではないか。答弁、災害に強い街づくりを目指すことも補助の目的であり、避難場所等の確保のため、災害時に不特定多数が避難できる公園や緑地に面したブロック塀等も対象とする。被災建物修繕補助金、申請手続きが困難な高齢者等への支援は、質問、被災建物修繕補助金では、被災した高齢者等への配慮や申請手続きが困難な人への支援を考えているのか、また申請が増え予算額を超えた場合の対応を聞く。答弁、高齢者や障害者への支援については、相談窓口を中心に課題やニーズを把握し、市民税非課税世帯には補助金額を増額する。また申請状況により、さらなる補正予算での対応も検討する。被災建物修繕補助金30万円未満の修繕も対象に。質問、被災建物修繕補助金では、応急的な修繕と合わせて 耐震診断、補修の実施を可能にすべきと考えるが、見解を聞く。なお、低所得者層のため、30万円未満の修繕であっても、補助対象にすべきと意見しておく。答弁。二次被害の防止や建物の安全性の早期確保を目的とし、従来の耐震補修等への補助とは目的が異なるため、別制度として活用することになる。災害ボランティア、社会福祉協議会への予算措置の可能性は、質問、社会福祉協議会が開設・運営する災害ボランティアセンターの経費については、補正予算の対象外というが、市の相談窓口で積極的に同センターを紹介し、活動件数も増えており、同協議会の予算不足が危惧される。今後、何らかの予算措置を行う可能性はあるのか。答弁。災害ボランティアセンターの開設・運営に関する費用については、同協議会と協議を進める。総合文化施設の整備と補正予算との整合性は、質問。被災建物の修繕等に対する補助制度の創設に向け、補正予算を組む中、総合文化施設という箱物整備を進めるのは、整合性を欠くため、一旦立ち止まり、市民生活の再建を支援すべきではないか。答弁。市民が二次災害に遭わないよう安全対策を講じるとともに、被災者が一日も早く市民生活に戻れるようにとの観点から、今回の補助制度の創設を考えたものである。被災建物修繕補助金、低所得者に手厚い補助を。質問、被災建物修繕補助金については、低所得者に手厚い補助を行うべきと考えるが、見解を聞く。なお、賃貸住宅が被災した際、家主が修繕できず、入居者が転居を強いられる場合には、他市で例のあるように、転居費用や新居の家賃に対する補助の実施を要望する。答弁。市民税非課税世帯に対する補助金額は、課税世帯の倍額とする予定である。通学路上のブロック塀除去費用の全額補助。質問。近隣市では、通学路に面するブロック塀の除去費用の全額を補助し、迅速に危険を取り除こうとしている。本市でも同様の対応が求められるのではないか。答弁。本市では、地域すべてで高さ60センチメートルを超えるブロック塀等の除去を対象とし、軽量フェンスや生垣の設置に対する補助についても、通学路に限定していないため、広域的な取り組みになる。教職員に頼らず、避難所の運営を。質問、学校などの避難所の管理運営については、本来は避難所派遣職員が中心となるが、住民が避難してきた後、教職員が中心となった例もあると聞く。特に避難所運営が長期にわたる場合などは、教職員がいなくても運営できるようにすべきと考えるが、見解を聞く。答弁。今後の避難所開設については、指摘された点を踏まえ、課題を整理し、検証を進める。被災建物修繕補助金、一戸建てと集合住宅同額の交付に疑問。質問、マンション等の集合住宅には複数世帯が居住し、建物の規模が大きいため、地震等の被害も大きくなるが、被災建物修繕補助金の交付額は、一戸建て住宅も集合住宅も同額である。これでは集合住宅の住民に納得が得られないのではないか。答弁、同補助金は損壊した建物の修繕を目的としており、対象を世帯ではなく一軒の建物と考えて設定したものである。安全安心な街づくり、市民の協力を得て実現を。質問、災害対策では二次被害等を防ぐため、 先手を打つことが重要である。市内を総点検し、個人負担が必要な危険箇所については、長期定理の貸付制度を設け、市民に協力を呼びかけるなど、安全安心な街づくりに努めるべきではないか。答弁、市民を支援する姿勢に変わりはなく、自助、共助、公助のバランスを見極めながら、共同して災害対応に当たる。23-3、本会議での討論。被災者支援策をさらに充実するよう求め賛成。賛成討論。被災者支援のため、被災建物修繕補助金の対象に一部損壊を含めたことは一定評価する。今後は、1、30万円以下の修繕についても支援を行う。2、災害による住宅補修とともに耐震化が進むよう、国の支援策の活用に向け、府へ働きかけを行う。3、通学路上の危険ブロック塀の撤去費用を全額補助する。など、さらなる支援の充実を求め、本議案に賛成する。23-4、被災に関する相談は、サンプラザ1号館6階。大阪北部地震被災者支援対策室へ。被災に関する総合相談、自己判定による罹災証明書の発行受付等を含む、や、危険ブロック塀等対策補助金、被災建物修繕補助金の受付などを行っています。午前9時から午後5時30分、9月30日まで土曜日曜祝日も開設。電話 072-841-1363、ファクス 072-841-3039。